調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション。今回のゲストは、歩く待ち合わせ場所としてツイッターなどを賑わせている作家、脚本家、キャラクターデザイナーの中澤武さんをお迎えしてお送りします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずですね、ラジオをお聞きの皆さんには、ちょっとご覧いただくことができないんですけれども、中澤さんは普段から頭ですとか、お洋服の前面と後ろなどにいろいろなものがついているんですけれども、これはどういうものなんですか？
自分は歩く雑誌月刊中澤武史と名乗っておりまして、体中に自作の生地をいろいろ貼り付けて、それを日常から着て歩いてるっていうことをやってるんで、今日もそのままの格好で、
じゃあ普段外に出る歩くときはいつも、
そうですね、家から出るともうこの格好で、脱げって言われればすぐ脱ぐんですけど、
脱ぐとまだなんかあったり、
いや普通に脱ぐと思います、
そうなんですね。この歩く待ち合わせ場所とこ、頭のところに書いてあるんですけれども、これを始めたきっかけっていうのは何ですか？
これは自分の出身が茨城なんですけれど、で昔から作家になりたくて、作家を目指して上京したんですけれど、その作家志望の人って上京してもすることが、家で部屋でパソコンを打ってるだけで、あんまり茨城にいる頃と何もやってることが変わんないなと思って、せっかく上京したのに何も変わらないなと思って、その路上ミュージシャンの人とかを見てて、羨ましかったんですよね。なんかその夢を目指してる人が東京で音楽を表現してる姿とかを見て、なんか作家志望の人間も、なんか路上ミュージシャンの方みたいな、作家らしい上京の仕方がないかなと思って、最初は体中に自作の小説とか、俳句とか、詩とかを貼って、それで練り歩いてたんですけれど、細かい字がびっしりになるじゃないですか、小説とかを貼ると。そうすると、大体の人は遠巻きに見てくるんで、字が細かいと何が書いてあるのかさっぱり伝わらないっていうことで、だんだん遠くから見ても、一応意味がわかるキャッチーなものっていうか、その書いたりとか、絵を書いたりとかして、今のスタイルになってきたっていう感じなんです
けど。頭も初めからあったんですか？
最初は実は頭被ってなくて、この一番目立ってるんですけれど、頭に動く待ち合わせ場所っていうのを被ってるんですけど、これは歩く雑誌の付録だっていう。
あ、付録なんです
か？今の雑誌は付録のが目立つ時代なんで、最初は、背中しか貼ってなかったんですよ。正面も貼ってなくて、昔は。昔は男は背中で語るものっていうコンセプト、そういう意味じゃないだろうって話なんですけど、背中にいろんな自分の書いた小説とか貼って歩くだけだったんですけれど、だんだん貼るスペースが増えてきて、しまいには頭にも被るようになったっていう感じですね。
これ今3月号と、収録が3月なので3月号とあるんですけれども、これ4月になったらまた違うものがつくんですか？
そうですね。基本的には月刊誌っていうことにしてるんで、月ごとに貼り替えて。
じゃあ4月1日になったらまた新たな。
そうですね。たまに更新がちょっと遅れる時はあるんですけど、だいたい4月になったら、4、5日したら変わってんじゃないかなと思いますけど。
毎月毎月ついているものが違うんですか？
そうですね。例えば、クイズを背中に貼っていて、今月のクイズって言って貼って、答えは来月のってことなんで。
来月会えないと答えが、
会えないと一生わからないままで、今月は今月で先月のクイズの答えが貼ってあるんですけど、先月僕を見かけたことがない方には何がないやらわかんない単語が書いてあるみたいな。
その先月の問題は貼ってないんですね。
貼ってないです。
答えだけが。
それはもう先月号の読んだ人の楽しみだったんで。
なるほど。
どんどんその作家を目指したスタイルから離れてますよね。クイズがあったり。
そうですよね。
最初は小説だったのに。
初めに今発売、本屋さんとかで発売されている初恋芸人という小説が、あるんですけれども、どうしてこう小説家になろうと思ったんですか？
これでも本当に自分でもきっかけが覚えてなくて、自分が通ってた幼稚園だと、誕生日の時にバースデーブックっていうのを作ってて、幼稚園なんで4歳と5歳の時に作ってるんですけれど、そこに将来の夢を書く欄があったんですよ。で、4歳の時の将来なりたい夢を見ると、ウルトラマンって書いてあって、で、5歳を見ると、本屋さんって書いてあって、当時は本屋さんが自分で本を書いて売ってると思ってたんですけれど、まだ幼稚園児だったんで、それは4歳から5歳の間にウルトラマンを諦める何かがあって作家になりたいと思ってるっぽいんですけど、何がきっかけだったのかわかんないですね。多分4歳から5歳の間にウルトラマンにはなれないってことに気づいて、次に見つけた夢が、 本屋さん、当時はだったんですけどね。だから、全然、その変わった理由がわかんないですね。覚えてないんで。ずっと本屋、あ、本屋、まあずっと作家さんになりたかった。はい。
本だけでなく、脚本も手掛けてらっしゃるんですけれども、はい、あの、テレビ番組では、あの、ウルトラゾーン。
はい。
あと、アニメの、映画の作品で。
アニメとか。
はい、あの、燃える
仏像人間。人間
ちょっと変わったタイトルがすごいですよね。
ウルトラゾーンは監督さん、調布ですよ、住んでる。
あ、そうなんですか。は
い、このすごい、このスタジオのすごい近くに住んでます。
あ、じゃあぜひ今度見ていただきたいと思います。はい、他にもあの、インドネシアで放送されているヒーロー番組、
はい、
ビマサトリア・ガルーダ。
そうですね。ビマサトリア・ガルーダ。こう、あの、はい、日本語に訳すと、ガルーダの騎士ピマっていう、はい、ガルーダっていうのはインドネシアの神様の名前なんですけれど、はい、そういうインドネシアの神様にちなんだヒーロー番組が放送、去年されてまして、
はい。はい、これどういうきっかけでこのインドネシアの作品をやることになったんですか？
もともとその企画が石森プロさん、はい、いわゆる仮面ライダーの企画をされてる方 で、はいはいはい、で、スポンサーさんもバンダイさんっていう、はい、まあある種日本の仮面ライダーを作ってるスタッフさん、まあ方々がもともと関わられてたんですけど、はい、最初はもっとインドネシアの方々が自分たちの力で番組を作っていく。日本のヒーローのような番組を作っていくっていう感じで進んでたんですけれど、まあ結果的に言うとまずは、ある程度日本人のスタッフがたくさん入って、うん、だんだんシリーズが日本の仮面ライダーに続いていくと思うので、うん、ゆくゆくはインドネシアの方だけで仮面ライダーのようなヒーローが作れる、うん、国産ヒーローが作れるようにしていきたいっていうことなんですけど、まず最初は、まあ、今回で言うと監督さんに、あの、石井照義さん、うん、岡秀樹さんっていう日本でウルトラマンとか、グリッドマンとかそういうヒーローものを作ってた方が、うん、まあ、インドネシアで実際監督もされて、うん、で、脚本家の方も最初の序盤はインドネシアのライターさんが書いていたんですけれど、やっぱりちょっと最初は日本で特撮番組とか書いたライターさんが、まずは書いて、うん、それをやってからゆくゆくはインドネシアの方が自分たちでなんか作っていけるようにしようっていう風に変わっていってたんですね。で、自分その先ほどウルトラゾーンで特撮の脚本も経験していたっていうこともあって、はい、その日本からインドネシアで撮影に行かれた岡秀樹監督っていうウルトラマンサーガっていう映画を監督された方なんですけど、その岡さんから一緒に脚本書こうって声をかけていただきまして、二人でインドネシアのヒーロー番組の脚本の後半エピソード11話を書いたんですかね、はい。
インドネシアでそういうヒーロー番組って人気があるんですか？
仮面ライダーもウルトラマンも人気があるって聞いてますね。やっぱ日本のエンターテインメントが好きな方が多いらしくて、あの、まあ、そのビマサトリアガルーダはバンダイさんがスポンサーさんなんですけれど、インドネシア、日本で面白いって言われてるものを海外に持っていきたいっていう時に、最初にインドネシアどうだろうっていうふうに名前が上がりやすい国なのかなっていう。
あとあの、中澤さん、はい、そう、脚本とか作家さん以外にも、あの、はい、キャラクターデザインをされてる。
本当、ね、名乗るのが申し訳ないような、これは、まあ、ラジオのお聞きの方はちょっと画力が伝わらないかもしれないんですけれど、僕、小学生の時から、はい、美術の成績2以上取ったこと多分ない、
ね。あ、そう
なん
です
か。はい、そうです。はい。絵で褒められたことないんですけれど、なんかいろいろご縁がありまして、あの、6歳の頃から自分オリジナルの怪獣の絵を描いてたんですよ。で、今自分32歳になったんですけれど、6歳の頃描いたキャラクターと10代の頃描いたキャラクター、20代、30代描いたキャラクター、それぞれ並べても、何の違和感もないんですよ。画力が上がってないから、世界観がみんな一致してるんですよ。6歳の時作ったキャラと今作ったキャラ。
逆にすごいと。変わってないところがすごい。
そうですね。自分変わらなかったみたいで。それでそのずっと自分のオリジナルの怪獣を描いて、まあそれこそ歩く雑誌に貼ったりとか、まあ深夜のバラエティ番組とか出演させてもらったりとか結構していた頃にそのキャラクターを出したりしてたら、これ商品化したら面白いんじゃないのって言ってくださった方がおられて、あの UFO キャッチャーのぬいぐるみにしていただいたりとか、お笑いの DVD のジャケットのデザインに使わせてくださいとか、そういう感じで時々そういう絵の仕事を、美術の成績2でも絵の仕事をもらえるんだなっていう。
はい、今でも描き続けて。
あ、そうですね。どんどんキャラクター増えても、まあ、あの、一応僕の中でも全部を通してるわけじゃなくて、ボツになった怪獣もいるんですけど、一応採用になった怪獣ももう600匹ぐらいは。
そんなにいるんですか？はい、 もうなんか図鑑とか出してもらった方がいいですよね。
そうですね。一応手書きで作ってらっしゃるんですけど、なんかいつかちゃんとしたし、あの絵本みたいな形で出版とかもできるといいんですけどね。
多分お子さんも好きそうな、はい、怖い怪獣とかでは出てないので、すごく可愛らしい怪獣なので。
まあ6歳の子でも描けるっていうのは間違いないと思うんで、下手すれば6歳の子が作者よりうまく描けてしまう。作者より上手いってもう意味がわかんないけど、作者よりも本物らしく描ける可能性も。
子供の頃に描いたということなんですけど、子供の頃はどんな感じだったんですか？
どうなんですかね。でも昔から怪獣とかが好きだったんで、あの茨城県なんですけど、自分、茨城県の山に普通に恐竜の生き残りとかいると思ってて、なんか学校の帰りによく探しに行って、で、また周りも子供だからって言っちゃ子供に失礼ですけど、嘘つきが多くてですね、あの、俺昨日プテラノドン捕まえたとか同級生が言うわけですよ。それを僕は真に受けて、あいつ恐竜捕まえやがったみたいな、先にやられたみたいな感じで。焦って僕も急いで捕まえなきゃみたいな、そういう小学生です。でもみんなはだんだん大人になっていくんですけど、僕は本当変わらなくて、なんか中学生の時は中学生の時で学校の屋上で、あの UFO を呼ぶ儀式とかをやってました。来ないかった。
それはオリジナルの儀式なんですか？
なんかその手の本に、
本によって
UFO を呼ぶ方とか載ってたんで、よし、僕もやってみようと思っても、でも中学生になるとそういうのに乗ってくれる人がいなくなってて、小学生の時はみんなで一緒に恐竜探しに行ったりとかできたんですけど、だんだんだんだん僕だけになっていって、ちょっと孤立してるじゃないですか。
そうなんですね。
はい。
本日は作家、脚本家、キャラクターデザイナーの長澤武さんにお話を伺っているんですけれども、は
い、
すごくお話が楽しくて、もっともっと聞いていきたいんですけれども、
はい、
そろそろですね、終わりの時間に、はい、近づいてまいりまして、はい、今後、中澤さんがやってみたいこと、はい、とはございますか？
僕でも、まあ、いろんな映画とか、本とか好きなんですけれど、はい、やっぱ自分、子供の頃好きだったものが本当抜けれないんですね。怪獣とかヒーローとかもそう、妖怪とかもそうなんですけど、だから、もっと子供に愛される作品をどんどん、作っていきたいな。そういう意味では児童文学とか書いてみたいですね。
怪獣を使って絵本とかいいですよね。
そう、僕ね、動きのある絵が描けない。美術2なんです。みんな人形立ちしてるっていうね。っていうのはどうしようかなと思うんですけど。でも、つまりね、こういうキャラクターもせっかくいるんで、
ね、
自分も調布って、それこそ映画の街でガメラが駅前にたまに立ってたりとか、鬼太郎とか水木先生のいるんですけど、もう競合揃いなんですけど、頑張って調布のキャラクター戦争に突入して、ね、鬼太郎に並べるように頑張ってほしいですけどね。
そうですよね。
はい、
あとはい、iPhone ケース。
あ、今年、この中澤怪獣の iPhone カバーが発売されることが決定しまして、はいはい、おそらく近々情報もリリースされると思うんで、
はい、また情報など出たら、
ぜひ検索など、
ホームページなどございます、
ね、あ、そうですね、ホームページがあるんで検索していただければ、はい
はい、はい。本日の調布ワクワクステーションは作家、脚本家、キャラクターデザイナーの中澤武さんをお迎えしました。お話を伺ったのは秋野めぐみです。これからの活動を楽しみにしてますので、ぜひ私もなんか使ってください。
はい、ああ、もう、調布これで歩いてるんで、はい、見かけた方は、危ない人じゃないんで、はい、っていうこと、
はい、はい。気軽に声をおかけして、
気軽に声をかけてもらって大丈夫なんで。
はい、わかりました。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
いかがでしたか？中澤さんの歩く待ち合わせ場所の姿や著作物、イラストなどは、調布市民放送局のホームページでご覧いただけます。こちらは映像なのでラジオだけでは語り尽くせない様子などもご覧ください。また番組の感想などもいただけると嬉しいです。調布市民放送局で検索してください。これからも調布で活躍される方々をご紹介していきます。それではまた来月お会いしましょう。